Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年4月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の田中至です。
というわけでお久しぶりの田中さん回ということで、
はい、そうですね、
何ヶ月ぶりになりますかね。
それがね、僕もたまにしか呼ばれないんでね自分も前回がいつだったかもう思い出せなくなってますよ、うん、
今年入ってからは初ですよね、令和4年、ね、2021年は、
はい、
ですよね。でこの何ヶ月ですか分かんないんですけど、はい、間に、はい、なんと田中さん、
はいはい、
ずっと使ってたガラケーが使えなくなり、
そうなんですよ、
使えなくなりということでいいんですよね。
そういうことですね。
そうですね、はい、
もう今じゃあガラケー使ってる人はいないんですか？
いや、あのガラケー自体はあるんでしょうけど、はい、僕が使ってる機種のなんかそういうシステムというんですかね、
はいはい、
3G 携帯というんですか、
ほうほう、
そういうのだけがもう3月末で終わってしまうと
終わってしまって、
そういう悲しいアナウンスがあって、
で、もうスマホに
移行しましたね。
移行してついに、
ね、
ね、
あれですね、AU ですよね。
そうですね、うん、AU
です。具体的には
、はい、
で、あのね、 LINE もついに始めて、
は
い、
始めましたね、
はい、でこのカミソリ負け弁護士軍団、私と長谷川君と大谷君とやってる LINE グループにも招待をして、はい、
そうです、突然現れました。
突然現れましたね、
入れていただきましたね
もうなんか使い慣れましたか、スマホは？
もうほとんど触ってないですよ。
え、どういうことですか？
なんかあの皆さん充電って1日おきらされるんですか？
充電は結構しますね、ま
あ、1日1回ぐらいかな、うん、あ
4日か5日ぐらいに1回しかしないですよ
使わへんから、
ええ、
そういうもん
ダメなんですかね。
だいぶ持ちいいですね、それ
26% とかあってもね、 あと2日ぐらいいけるなって感じなんですよ。
あ、
そうですか、
ええ、
だからまあ長いこと使ってるかな、なんか長いこと使ってるともうすぐなくなりますよね、
う
ん、
っていうのもあるでしょう、
ね、バッテリー自体が弱くなってってやつですね、
うん、そう、うん、もう田中さんはもう 26% から、え、何日か持つんですか？
まだ2日はいけるない
や 26% やったら結構もうね、
結構焦ってきますよ、
不安になって出かけるときに、
そうそうそう、心もとない、
心もとない、
あ、どうしようってね、
どうしようどうしよう
ですよね、
う
ん、
全然余裕
うん、ああ、じゃあもうデジタルデトックスとか意識せずとも全然、
全然読されてない、
ね、うん、だからね、スマホの 100% の機能あったとしても、はい、僕が使えてるのは多分 5% ぐらいですよ。
5% も使ってないでしょ
3% ぐらい3% ぐらいです、宝の持ち腐れですね。
LINE は、うん、我々の LINE グループ以外は何かあります？
グループですか？
グループ
グループはないですね妻となんか写真を送ってもらったりするくらいで
、まあまあ、そ、妻はね、お子さんの写真とかそういうことですか、
はい、そうですね、うん、はい、それぐらいです。
それ以外 LINE グループの招待とかまだない？
誰も呼んでくれないですよ。
え、持ってから、
はい、
3月末に持たはったんですか？
そうですね、だいたい下旬でしたね。
じゃあ1ヶ月でしょ1ヶ月経過でまだグループ一つだけ、はい、
そうですね、あの勝手に招待してくれるもんなんですか？
だから勝手にというか、まあまあ、そうそう、田中さんがね、LINE 持ってないと、LINE 持ってないじゃなくて、あのスマホ持ってないから、LINE 使ってないっていうことで、みんな誘ってないだけで、
もう、うん、スマホにしましたみたいなの宣言してないんですよね。
それをなんかおこがましいでしょ、
ね、おこがましい
おこがましいですよ。
いいですね、その辺が田中さんらしくて、
奥ゆかしい、
奥ゆかしい。
皆さん興味ないから、
宣言するにも宣言する場がないですもんね、はい、SNS やってないから、
うん、そうなんですよ。
どこでするんやって話ですよね。
電話かけてスマホに変えたんですってはーってなるじゃないですか。
電話番号一緒なわけですもんね。
そうですね、
うん、
はい、
そうね、まずショートメッセージ送ってみたいな。
そのショートメッセージの送り方が分かってなくて。
え、ショートメッセージの送り方分からない？
昔で言う C メールってやつですよね。
C メールって言いました？
C メールって言うかな、うん、どこも、なんやろ、
え、僕もその C メールっていうのは使えたんですけど、なんか文字数があって何回かに分けて送らなあかんみたいなやつだったんですよ。
最近あんまりその制限ないことない？あれって
結構外れてきてます。
SMS はないや、
うん、
あ、そうかそうか、
スマホにするとそれがないんですかね。うん、
いや俺もなんかものすごいあやふやな知識
で
喋ってるから、
ええ、
うん、前はなんか制限あった気がする。
ありましたね、昔は、うんうんうん、
機種が違ったとかだったんかな。
スカイメールとかありました
よ、かもしれませんね、うん、だからそのいまだに C メールで なんかメッセージをくれる知り合いとかもいたりするんですけど、うん、それがどこにどこを探せばそれが出てくるのか分かんなくて。
それは後で教えてあげます。
ありがとうございます。
それは分かるわな、普通、うん、
もらって、まあ、なんか最初は表示されるんですけど、一、はい、回見てしまったらもうどこに格納されたか分かんないんですよ。
どのアイコンなのかっていう、ね、
そういうことですね。
どのマークなのか、はい、お知らせはしてくれるからその時に見たら分かるけどね。
そうそうそう、あ、もうじゃあその時にもう凝視しとかんと、もう一回見て内容を正しく把握しとかんと、もう、うん、
どこ行ったか分から
ない、どこ行ったか何言われたか分からんし。
そうなんですよ、うん、
なるほど。今は文字数670文字らしいですよ。670文字で伝えれへんことないです
ね。なかなかね、
うん、それ以上でしか、ね、連絡ごと伝えれへん人ってよっぽど国語力、うん、ちゃんともっと編集能力ないとね。
そうですね、
なるほど。
そうか。
でも今あの逆にね、 LINE とか、うん、まあ、我々ね、まあ、ええ年しておっちゃんやってたら、うん、LINE の一つのこの何あの吹き出し、
はいはい、
吹き出しでやってるのかな、うんうんうん、言い方としては長いよな。
そうなるね、うん、なるなる。
若い子短いでしょ。
あれはだからセンスないんやろ
う
ね、
LINE の、 あの、うん、僕らね仕事で、うん、やっぱり離婚事件とかで、うん、LINE を見ることあるじゃないですか。その、はいはい、まあ、破綻するに至った経緯とかの証拠になったりもするし、はいはい、で若い人の LINE ってもう、うん、なんていうの、うん、一つのテーマでしか、はいはい、そのこの吹き出しを使わないでしょ、
はい、もうワンフレーズワンテーマ
ワンフレーズワンテーマで、うん、ほんでポンポンポンポンポンポンポンポンと、うん、
あ、テンポがいいですね。
テンポいいでしょ。
テンポいい、
めちゃめちゃ早いでしょ。ほんで
早いです、ね、
そのあれを見てると、
そうでしょうね、
うん、だから僕らなんかそのいくつかの論点を一つの、うん、この吹き出しに詰め込むからほんでその一個一個にまた丁寧に回答とかしたりとかして、
そうそう、う
ん、
無駄に練り上げようとしますからね。
そうそう、あの反射神経やっぱり今の若い人すごいですよ、うん、
小気味、
そうそう、ポンポンポンポンポンとそれができるのがガーシーチャンネルのガーシーなんですよ。ガーシーチャンネルご存知ですか。
あの暴露する人ですよね。
暴露する人、端的に言うとそうですね、端的に言うと
見たことはないんですけど噂になってるのは聞いてますよ。
あ、今までガラケーやったら動画とかも見れなかったんですか、はい、見れたけど見にくかった、
携帯でですか。
携帯でガラケーでその動画を YouTube とかって見れたんですか。
見れるのかもしれないですけどやったことないですね。
なかった。じゃあスマホに変えてから結構見るようになりました、
はい、ありますよね今は。
いや、ないですよ。ほとんどだってパソコンの前に座ってる仕事ですからパソコンで見た方が早いんで。
いや、まあまあ、ええ、それけど、まあ、そのやり取りね、はい、するじゃないですか。その、うん、奥さんともやらはるわけでしょ、うん、ええ、うん、でじゃあ田中さんが撮ったお子さんの写真を奥さんに送るとかっていうことはできますもん。
それはできないですね。もう受け手専門ですね。
受け専門。
でまだまだ始めたばっかりだからさ。何でもかんでもできないよ。
ごめんなさい、ほんまに何でもかんでも要求しすぎましたよ。
そうですよ、何でもかんでもできないよ。
何でもかんでも
できないよ。
ちょっとずつね、ちょっとずつ覚えていかったら、
う
ん、
そうですね、
いいとは思うんですけど、はい、だからであのこれからはそういう LINE グループで、はい、今日こういう話題取り上げようと思ってますという事件の共有もね、できるようになったんですよ。
そうです、そうですね、
気づいたやつをどんどんね、
どんどん送って
送れますから
。なるほど、送って
田中さんも
今では田中さん用にまた別途パソコンで私がそのリンク貼って
そうそうメールにして、
メールにして、ほんでそれ田中さんが事務所でプリントアウトして、
う
ん、
そうですね。
それをホチキスして、
そうですよ、
出会い持ってきてはったんですけど、はい、もう今はこうスマホで見ながら、
う
ん、
そうですね、
はい、
できますし、
ね、もう今日からそのね、そういう情報を共有してる効果がもう発揮されると思います今夜の放送から
楽しみですね。
あ、でもね、ついに、うん、ついにですよね、
はい、うん、僕はね全然ガラホで、ガラホっていうんですかね、ガラ系でもね、はいはい、やれてたんですけどね、
う
ん、
やれてた、
はい、
うん、まあまあその用途がそうやったら ね、
うん、その便利さを知らないんで、うん、
あ、
その不便だなとか思うこともないんですよ。
うんうんうん、だからあの、ね、やむを得ずそのスマホを持つことを余儀なくされたっていうだけで、うん、使い方は従前と変わらないから、うん、だからそのスマホを見る、ね、時間がめっちゃ増えてとかいうこととは全くないでしょ。その
ないですね、
26% から2日3日
も使いますからね、はい。
なんかあの昔の地デジに移行した時のテレビみたいな、
そうそうそう
そうそうそうそう、なんか専属のアンテナみたいなのつけたらね、ちょっと見れたりとかね、ありましたね。
もともとね、物持ちがいいというか、
う
ん、だから司法修習生の時も、まあなんかね、こんなご本人の前で言うのもあるんですけど、
い
やまあ、履き古した、そのスニーカーをね、ボロボロのスニーカーを、ボロボロのスニーカーを、当時33歳ぐらいですかね、田中さん履いてはって、 あ結構吐き込んでますなみたいなこと言ってて、いや、はいはい、浪人時代からなんですよって言うから僕は司法試験浪人の頃思ったんですよ、はいはい、でよう聞いたら大学受験浪人の頃から
30
ぐらいから入ってるのかなと思ったら、そうじゃなくて、その
15年ぐらいね、
18区の頃履いてたスニーカーをね履いて、
今のスマホでも僕にとっては3代目の携帯電話ですからね、歴代でいうと。
だ2代目はいつ買った分やったんですか。
10年ぐらい前ちゃいます。1代目がね、そう33の時に買ってるんで。
あ、そうか、司法試験になった時になんか持たなあかんと。
そうです。
あ、それまで持ってなかった
あの、いらないですからね、友達もいないし。
え、携帯電話持ったのが33
ぐらいですか。はい、
マジで。
マジですよ。
え、でもその、うん、あの山一証券時代のね、その営業とかで、もあのこれご存じない方にまた改めて説明すると、田中さんもともと山一証券で、はいはいはい、証券マンでした。
1年間だけね。
1年間、はい、で山一証券が経営破綻に落ちるという、はいはい、よもやの、はい、事件がございまして、そこから田中さんは改めて司法試験を目指したと、はい、いうことになるんですけれども、その時は、はい、業務用で持ってた。
持ってないですね。
仕事上はいらない職種だったんですか。
まだそんな使ってなかった。
いや、使ってる、
持ってる人は確かに多いんですよ。個人的に持ってる人は。
だって、田中さんが僕ら3つ上なわけでしょ、はい、僕が携帯も、ああ、でも僕も遅かったわ。大学4年ぐらいの時やわ。
山一の破綻って何年ですか。
1997年ですね。
あ、結構ギリギリですね。
97年は、はい、ああ、僕持ってなかった。
なんかね、ポケットベルのブームがあって、はいはい、それが一巡してみんなが携帯を持ち始めたかなっていうぐらいの時ですかね。
そうですね。でも
僕確か98年とかですよ、持ち始めたのが。それぐらいやったんで、
う
ん
う
ん、
長谷川君は私より2つ下で1978年生まれやから、やっぱ大学行くタイミングじゃない、はいはい、
入って2年目、うん、大学2年ぐらいで、う
ん、でもその田中さんはその山一時代は職種的にやっぱり必須な、まあね、それちゃいます。破綻の原因は携帯持ってなかったことがみんなが
持たんやつがおるみた
い。持たんやつがおって
波及効果で、まあ、
そうそう
かもしれませんね。
そっからですか。
じゃあ最初に買った時はまだあの説明書とかついてる感じですかね。
今全然ないでしょ。
今全然ないですね。ねえ、
なんかその au ショップがタダでくれるみたいなやつでしたね。契約したらタダでくれるみたいな、はいはい、おじいちゃんが持ってるみたいな携帯なんでしょうけどね、
はい、あ、楽々本みたいな、
うん、ボタン押しやすいみたいなね。初心者やから。
そっかそっか、いやもうでもね、これからまた田中さんどんどん、うん、ね、
そうですね、 IT 化されてくるかもしれませんからね。
IT 化っていうんですか。
いよいよ
いよいよ、
いよいよ。
あのこの間ね、僕久しぶりに、はあ、あの結婚式にね、
あ、呼ばれたんですか。
いや、あの、はい、行ってその、うん、コロナ禍入ってからもう初めてかな。
あ、そうですね、うん、
ないでしょ、ね、だから、うん、コロナ禍以前ももう我々この年になると、ね、友達がもう結婚するタイミングじゃないから、う
ん
う
ん
う
ん、一巡してますからね。
一巡二巡して、うん、もうだいぶ経つから、うん、もう結婚式で呼ばれるのって親族のそういうのこ、うん、ぐらいかなとか思ってたら、高校の同級生が結婚する言うて、あの久しぶりに先週末行ったんですけど、はい、それがまだね、うん、そいつがかわいそうなことに、うん、ほんまやったら、うん、はい、もう2年前に結婚する予定だったんですよ、
はいはいはい、
結婚式挙げる予定で、
延期延期になってるわけね。
延期が、うん、延期何回になったかな、4回ぐらいな、うん、ほんまに、うんうん、毎回そのね、そいつがあの結婚式を延期するたんびに、その延期のタイミングに合わせてこの波が来るんですよ。
あ、
ほんまに
そのタイミングに合わせて緊急事態宣言が出るみたいな。
出るっていう、うん、だから、まあ、僕ら仲ええからそういうことを、まあまあ、お前やってまた来るで言うと、ほんまに来るんですよ。まあ、それ悪いけど、うん、それがついに、うん、あのこの第何波、
はい、
うん、終わってんのか終わってんのかよく分からない今状況ですけど、はいはい、結婚式、うん、まあできることになって、うん、もう結婚式開くっていうだけでちょっと、うん、あの開けるっていうだけでも、結婚式しとるっていうだけでちょっと感動的 な、
ね、そうですよね、
うんうん、でね、そのみんな 挨拶とかするじゃないですか、
はい、
ね、最初 の、うん、あの職場の上司やなんや、はい、でまたそういう職場っていうのがね、
はい、
あのそんだけ結婚式延期を余儀なくされてるのに、うん、そいつがほんまに呼吸器内科なんですよ、うん、だからほんまにコロナの最前線に立ってる人間がずっと延期延期が続いてて、
うん、かわいそうね。
でそこの上司とかが、まあ、挨拶で最初、ね、うん、あの主賓の挨拶、来賓の挨拶なんかする時とかでも、うん、もうねこんだけ2年みんなも出されててそれ知ってるから、
はい、
ほんまにその話は絶対受けるんですよ。この挨拶頼まれたのは2年前でしたっていうだけ で友人代表とかも挨拶、うん、ほんで今もね、まあ、こういう時節柄か、うん、出し物とかね、なんかホテルはしたあかん言ってるとこは多いのかな。だから僕ら結構結婚式の時に、うん、あの同期の中村君の結婚式とかってなんかハンドベルとかしてたじゃないですか。あの普通は新婦の、ね、え、長谷川君やってなかった？
僕あの参加してなかったですよ。ハンドベル、ハンドベル単位は入ってなかったです。
入ってなかった。
はいはいはい。
お俺ハンドベルしてたよな。僕はその、あの、要は新婦側友人がハンドベルで、バタフライとかやるのが、あれに憧れがあったから、憧れていつかやりたいな思って、
おっさんが。
おっさんが、ほんでいつもね、ハンドベルわざわざレンタルして、結構高いんですよ、あれ。
へ、
うん、借りて、ちょっとだけ練習してとかってやってたんですけど、そういう出し物がもう、今あんまりなくて。
ハンドベルぐらい良さそうですけど ね、
うん、ほんまやな、うん、ハンドベル
別に吹くわけじゃないし ね、
うん、でもなんかそういうのじゃなくてもうほんまにお互い新郎側と新婦側が、うん、まあそういう祝辞言うだけみたいな、うん、その式だけかもしれないですよ、うん、
マスクは皆さんどうされてるんですか？
マスクは基本的にしてて、
して、
うん、ほんであの、うん、なんていうの、高砂っていうの、上がっていく時だけ外して写真撮るみたいな、うん、それまではマスクしてくださいみたいなこと言われて、
じゃあ、ね、うん、コース料理で一品出てきたらマスク外してい
やいや
また捨てて
から一品ごとではないけれども、うんうんうん、もうねこの席ごとに、うん、あのアクリル板があるわけですよ、うん、だから、
う
ん、やっぱアクリル板あると声が通らないから、
そうですね、うん、あれ喋りにくいですよね。
そうそう、ほんでもう結局必然的にそんな喋らなくなるし、うん、でもお友達が久しぶりに集まってんのに、
うん、
なんか喋りたいことあんねんけど喋れへんみたいな、ね、うん、隣の人ぐらいしか声聞こえへんみたいな、
聞こえにくいわ、
聞こえにくくなってて、うん、
酔っ払ってきたらアクリル板とか見えなくなってビール瓶置こう思ったらね、アクリル板にゴン当たってガタンとか倒れたとかね。
そうなかった、そうなかった、そうなかったけど、ほんまだからもうあのお酒ついで回るとかっていうのも控えてくださいとか、
ね、
だからその普通やったら親族がお父さんお母さんこうやってね、うん、お酒ね、
回らは
ね、うん、持って回ってよろしくお願いしますで、うん、偉いようにどんなこの親父みたいなね、あるじゃないですか。
ありますね。
うん、なんかそんなもんないし、そうそう、ほんでもうなんかその食事とかでも全部これ頼まれた2年前なんですけど、うん、2年間考えることあったのにみたいなことだけでもう絶対それ2年ネタで受けるんですよ、ほんまに、うん、もうできただけでその、うんうん、ほんまに開催できただけでなんかみんなうわーってなってるっていうね、そんな感じですよ、感慨深いもんで、
うん、
だからその新婦側の友達もその、うん、なんだろう、そういうねメッセージ の、はい、まあ、あの動画とかを用意してきてはったんですけど、はいはい、それもね2年前のあれですよ、
あ、もう撮ってある
撮ってあるんですけど、それはもう一回やり直して
撮り直したやんな
2020年4月何日なってて、うん、でも第一波の時ですよ、緊急事態宣言出て、うん、の日付もそうなってるんですよ、
うん、
ほんでなんかねちょっと見たらその人のメッセージとかもね、なんか何々ちゃんとか言うてるのもちょっと若いんですよもう一回そこはズボラかまさんとねもう一回撮り直していいのになみたいなは、う
ん、でもちょっとそれ懐かしくていいんじゃない、
そうそうそうそう、
ね、
うん、ほんでまただから、うん、あのそこの、まあ、同じ職場の人とかもどうも環境が変わってるみたいで、それではなんか盛り上がったりしてはったんですけど、なかなかやっぱりこういろんな行事がもう様変わりしてんねんなっていうのは、うん、感じましたね、うん、
いい経験でしたねそれね、
うん、でもほんまにあ出し物できひんってなんかそんなちょっとね、うん、いろいろ制限されて、
うん、
うん、だからそうそう、うん、マスクしてへんのはさすがに新郎新婦はマスクしなかった、
はあ、
マスクしながら出てきたらちょっと ね、
ね、
うん、せっかくそのねみんな綺麗な格好をして新婦さんもやってはるわけやから、
そうベラベラ喋りながら歩くわけじゃないし ね、
ね、結婚式で新郎が出し物したら僕ぐらいでしょほとんどの出し物僕がしてましたから、ね、自分自身でねなんかその誰かに委ねたら、うん、なんか心もとない
というか信用してない、
信用してなかったのよ、うん、それはありましたけれども、水曜ローでしょう。 水曜ロウでしょ、こちらは映画や本を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーになるわけですけれども、リスナーの方からメールいただいておりました。これね、ずいぶん前にメールいただいてたんですけれども、はい、3月にいただいてます。3月21日、だから田中さんがまだガラケーの頃じゃないですかね、
う
ん、
そうですね、ギリギリね、そろそろ変えようかなと思い腰を上げようとしてる頃ですね。
思い腰を上げる、思い腰を上げるといえば、昔田中さんとカップリングパーティーの時に、
はい、使い許された、
これよう言ってますか、あ、言ってますか、
お箱です、
お箱の新山千春さんがマッチングアプリがうんぬん言われてますけれども、はい、我々もね、司法修習時代、うん、何回か行ったんですよね、
先駆けてました ね新山さんにはね、はい、
カップリングパーティーに行って、ピアがね、ピアってもうなくなったんかな、あれ。
そうなんですか、
ネットでしかないんか、
紙としては
紙媒体のピアはなくなったのが雑誌の、でね、それで休みの日とかも和光って、はい、まあまあ都心部から離れてるわけですよ、でもせっかくね、もう最後のモラトリアムみたいなとこあるから、はい、遅すぎた遅れてきたモラトリアムであるんですけどちょっとどっか出かけようや田中さん言うてね、調べて、ね、あ、今日このカップリングパーティーが新宿でやってるわ、渋谷でやってるわと思って、はい、2回ほどね
エントリーしましたね、
エントリーして、でその時に田中さんがその浪人時代、それは司法浪人じゃなくて、はい、大学受験浪人の時に履いてたボロボロのスニーカーを履いてポロシャツを着てね、はい、いつものポロシャツを黄色でしたっけ、
そうですね、
黄色のね、
派手なやつよね、
派手な、はい、というか上品な格好でね、はい、それでいつも一緒に行ってて、
はい、
そこで、あ、これよう言うてるな、その最初のファーストインプレッション全員で20人ずつぐらいいたんですかね、
う
ん、
そうですね、
なんかあんなも今ないんでしょうな、コロナ禍で、
あ、そうでしょう ね、
であの時まだなんと、そのファーストインプレッションで、ね、田中さんが1位、
一番人気でしたね、
一番人気、はい、2位が私という、はい、押して知るべしこの押して知るべしカップリングパーティーがあったんですよ、はい、ね、ほんでちょっと私たち天狗になりまして、
そうですね、
はい、ほんでフリータイムがありーので、で最後、まあ、告白タイムみたいなのがあって、はい、で女性が選んだ人を発表、その司会者ね、はい、業者の人が発表するみたいなんで、はい、で ある女性、最初人気1位やった人は、はいはい、ちょっと、これなんて読むのかなって言った時点で、僕がその人を指名してたんですよ、なんて読むかなの時点で、私墨田角田とも読みます、角田とも読みますって思うんで、はい、重い腰を上げちゃったんですよ、
軽かったでしょ、スッと上げましたよ、
その時軽かったですか、その田中さんが横にいてスッと上げて、田中さん代わりは別々でって言ったら全く違う名前呼ばれて、あの時に
あれはね、
あの時田中さんが、うん、今腰上げたやろ
見ちゃいましたね、
見とんね
指摘しちゃいましたよ、
指摘されたね、ほんで結局田中さんもカップル不正、
そうなんですよ、
お二人とも一緒に、一緒に帰りましたよね、
帰りましたね、
はいはい、
っていうのが重い腰を上げるの、
重い腰を上げる、
ね、要領ですね、
ごめんなさい、ちょっと
最適な要領、
ね、はいはいはい、ちょっと話逸れてしまいましたけれども3月21日、だから重い腰を上げようとしてた田中さんが、うん、そうしてた頃に、ふんさんからメールいただきました。墨田先生、ワンバンコ、ワンバンコ、ワンバンコ、毎週楽しく聞いております。さて、墨田先生は映画、コーダ、愛の歌はもうご覧になられましたでしょうか？アカデミー賞候補作で、だから今度まだ候補作やったんですけど、これは本年度アカデミー賞受賞、作品賞、助演男優賞、脚色賞。ご存知ですか、田中さん。
いや、知らなかったですね。
映画には
疎いですね。
最も直近で見た映画は、
映画館でですか、
はい、
トゥルーライズですよ
今ちょっと間を置くパターンでした、はい、いつもすぐトゥルーライズっていうのは1994年5年でしょ、トゥルーライズは。
そうですね、
だから田中さんもね、ほとんど田中さんの出来事は90年代
そうですね、
起こってるんですよね、
完結してますね、その辺りで。
スニーカー最後に買ったも90年代やし、はい、全てが90年代で完結してるという。で、コーダ愛の歌、ご覧になられたでしょうか、アカデミー賞候補作で、ろう者の家族がテーマのとても素晴らしい映画でした。まあ、耳に聞こえない家族の話になるんですけれども、はい、先日映画館で見ていてびっくりしたのですが、映画の途中あるシーンで、はい、この番組、このハマグリ顧問の辺、ね、はい、のテーマ曲、ザ・クラッシュの、I Fought the Law がかかったのです。うん、 一緒に見ていた妻と顔を見合わせて、隅田隆平の曲だ。ちゃいますかね、これ。この私の番組の、ね、オープニングの曲で、しかも私が選んだわけではなく、初代ディレクターの女性の田中さんという方が選んでくださったんですよ。はい。で、本編なく関係なく、続々としてしまいました。そして、この曲が流れている時に歌詞が出るのですが、自分は法律に敗れたという深刻な歌詞だということが、今回わかりました。もっと能天気な歌かと思っていたのですが、隅田先生が法律や政治に疑問を投げかけるこの番組の内容と素晴らしくマッチした曲だということに恥ずかしながら今更気づいた次第でございます。そんな番組ですかねこれ、
うん、
ね、あのいいように、ね、うね、あの捉えて解釈してくださってありがたいんですけれども、 そこでもし未見でしたらどうか見ていただいて、水曜ロードショーで取り上げていただけたら幸いです。本当に優しい映画で、とても笑える映画でもあるので、奥様と一緒に見られたら良いかと思いますとメールいただいてて、見に行かなあかんなあかんなと、最近ね、この本面白いですよとかっていうのもよくいただいてるん で、うん、はい、で、あの読もうと買ってはいるんで、本もね、あの、まあ、そういうのを教えてください。我々なんか最近そういう情報に疎くなってる部分があるんで、あ、ね、あの子供小さいともうそのなんか子育てで、ね、そっちに比重がいっちゃうから、うん、うね、なかなかそういう本面白い、映画面白いとかっていうね、うんうん、情報から離れちゃうんで、はい、だからいろいろ教えていただいたら私あの読んだり見たりするようにしますん で、うん、でこの伊予の小峠さんもね、この4月2日、はい、4月2日も買って、
う
ん、
もうスマホになってますね。
スマホ5ですね、
スマホ5の、
スマホ5ですね、
スマホ5にいただいてますよ。メールの中身はなんか落合博光さんが YouTube チャンネル解説したという情報やったんですけども、追伸で先日アカデミー賞を受賞した、ちょっとまた時系列がね、アカデミー賞を受賞した後の話
挟んでますね。
はい、コーダ愛の歌を見に行ったところ、映画の中盤盛り上がる場面でこの番組のテーマ曲I Fought the Law が流れました。少し嬉しい気持ちになりました。隅田先生はもうこの映画をご覧になられましたでしょうかとこういうメールいただいてて、そうなんですよ、あの、伊予の小峠さんからもいただいてて、見なあかん、見なあかんと思ってて、最近、はい、出待ち座で見たんですけれども、はい、まあ、いい映画でしたよ。
どうでしたか。
田中さんもね、トゥルーライズ以来行かはった方がいいんじゃないですか。
そうですかね。
それパンフレットです。
パンフレットです、パンフレットです、
うん、楽譜みたいなパンフレットです、ね、
だからそのね、うん、音楽の映画やからちゃいます、それは、うん、あのね、どんな歌かと、どんな歌っていうか映画かと言いますと、はい、そのね、ろう者の、まあ、家族をが主人公になるわけですけれども、そこのお家っていうのはお父さんお母さんが、うん、まあ、聴覚が、うん、で障害があって聞こえないで、お兄さんもそうなんですよ。で、はいはい、主人公のルビーという女の子だけが、まあ、耳が聞こえるという状況で、その家族は寮をしてるんですよね。お父さんとお兄さんが、あの寮をしてるんですけれども、はい、あのやっぱり耳聞こえないといろいろその仕事に支障があって、
うん、魚を取ったりする寮ですか。
いや、そうです、はいはい、今何他にどの寮を
狩猟の、
あ、そうそう、山
独身寮とかの寮ね、
その寮か寮母さんとかの、あ、寮の管理人
どっちかなと思って
どっちか
もうちょっと聞いたら分かるかなと思って
あの、そうです、魚です、
魚の方ですね、
魚の方です、はい、そうか、その寮って、そうか、いろんな寮もありますもんね、なんかその違います、違います、あの魚を取る量をしてはるんだけれども、はい、だからそれやっぱりいろいろ音聞こえな、ね、仕事できんかったりとか、あるいはその仲買人との魚売る交渉とか、はいはい、そういうことも、うんうん、あの誰かがせなあかんから、まあ、通訳代わりにこの主人公ですね、うんうん、ルビーですね、
はい、
うんうん、が、あ、まあ、その仕事を女子高生なのに、うん、毎朝3時に起きて船に乗ってお父さん、うん、お兄さんと海へ出てということをしてる女の子なわけですよ、うんうん
はい、
で、あ、そのコーダというのが、うん、これね、あのコーダっていうのはどういう意味かというと、はい、だから、ろう者の親を持つ子供という意味、
へ、そういう意味が
なんですよ、はいはい、で、このずっとねお父さんお兄さんは、まあ、寮をしてて、うん、それ手伝ってそのまま学校行って、うん、ね、もう寝ぼけまなこで行く、もう眠たいけど行くわけですよ、
はい、
でも着替えずに行ったりするから、うん、まあ魚の匂いがついてたりとかして、ちょっとそのハイスクールのなんか嫌な 子がいるわけですよ、そのスクールカーストの上にいるちょっと派手なグループの子らにからかわれて臭いなとか、魚臭いなとか言われたりとか、でやっぱりそのね、家族があの街の中で目立つわけですよ、そういうあの、はい、このルビー以外みんなろう者の人で、でそのお父さんとかが学校に迎えに来るんだけれども車でね、でああいう人はあの、まあ、そういうろう者あるあるらしいんですけど、
はい、
ラップとかは結構だからその音は聞こえへんけど、そのなんていうの、この重低音の響く
のが
分かるのか、だからそういうのをガンガンにかけて、あの音の大きさとかも分からんから、結構それで迎えに来たりとかして、あまた来たみたいな、
フルボリュームでかけてるんですか、
フルボリュームでかけてみたいなのがあって、で、結構そのなかなか自信がないんですよ、その家族と漁をしてるときは、あの積極的にその仲買人たちと交渉したりして、はいはいはい、家族のために高く売ろうとかしてやるんだけれども、はい、そのちょっと対外的に学校へ行くとも、はい、自分を個性を殺しておとなしく暮らしてるみたいな感じで、もう完全に自分を犠牲にして、その本当に家族のために通訳として、はい、若いながらも、はい、うん、あの家族のためにまあ、生活してるっていう女の子が、はい、ちょっと憧れてる同級生の男の子がいるわけですよ、
はい、
でその男の子が、まあ、選択科目で合唱のクラスを取ると、
はい、
でなんか選ばなあかんかったんですけど、
うん、
でまあ他の友達とかも適当に楽なの選ぼうよって言ってるんだけれども、うん、その憧れの男の子が合唱を選んでるのをパッと見て、
うん、
自分も合唱を選ぶわけですよ、
はい、
でこの子ルビーっていう女の子はまあ歌が好きで、うん、普段その寮を手伝いながらとか、うん、あの学校行く時とかもで自転車乗りながら好きな歌を歌ってる、ただそれを人前で歌ったことがない女の子なんですよ、
うん
うん
はい、
だからそのせっかく合唱のクラスを選択したけど、
うんうん、
それでみんなにねその先生が、うんまあ、あのちょっと個性的な先生になるわけですけども、うん、その合唱を選んだ子に歌を歌わせていって、うん、テノールやなんやとかって分けていったりするんですけど、うんうんはい、その時もちょっと初めてやから恥ずかしくて歌えないぐらいの子なわけなんですよ、
うん
うんうん、ただその子がまたちょっと意を決して、
うん、
一回その自分が歌わなあかん番の時にパーってね、うん、もう走って逃げていくんですよ、
うん
そういうの、まあ、なんか自己紹介的に歌を歌わされるみたいな部分で、
うん、
長谷川君意外と自己紹介得意なんしてました
ね急にそれだな今
意外と得意、ね、
話、う
ん、あのとなんかね、はい、女才なくなんかまとめるんですなんかあるでしょ、
はい、
僕はその要司法修習の時みんな初めて会うからほんで裁判所行って検察庁行って弁護士が行ってとかで回っていくから、うん、その都度挨拶させられたじゃないですか、
ありますね、
そういう時ね長谷川君意外とね、はい、バランスで真面目とちょっと面白いが
コーナー織り交ぜて
コーナー織り交ぜた話を
全然関係ないでしょ
いや
だからそういう子が出てくるわけでもないんでしょ
ないけどもないけどもほんまにあの そういうのがだから苦手な僕も結構僕自己紹介苦手やねほんまにだからもう自己紹介イップスみたいな、はい
そんな感じ見えないからね。
そうはね。だから それはだからその例えば収集か何年の何かとかあったじゃん、
はいはいはい、
あったじゃんって言って10周年で熱海旅行とかあった時とか、はいはいはい、でも僕はこうラジオとか仕事してたら、はい、すみちゃん何か言ってくれるんじゃんみたいなのがもうあるやんちょっと、うんうん、もうそれが嫌でもう逃げたく
逆に、
うん
うん、それがあるから
やちゃう、まあ、そんな話ちゃうねんだからそのまあ歌を恥ずかしいそんな歌ったことないでバーって逃げていく、
はい、
でもやっぱり歌好きやっていうのでその一人また先生のとこ戻って、うんうん、そういうあの歌ったことないみたいな話するんだけれども、うん、で先生の前で歌ってみたらまあその先生これ音大あれ何やったかなバークレーっていうの
あ
名門ですよ音大、はいはい
うん
まあ、そこ出身の先生なんだけど、その人がもうその一瞬でやっぱりねそういう専門家分かるわけですよダイヤモンドの原石に
ハリスナオみたいな
ハリスナオみたいな今耳に手当てて、ね、審査員してるモノマネの今やってますけどもうすぐ分かるわけですよ、はいはい、あこれは原石やなと、
はいはい、
あのまだちょっと話取れますけどあのちょっとあの自家自産で、
はい、
恐縮ですけども私も最初ですね昔、うん新助の人間マンダラで、
はい、
マンダラ漫才道場あの巨人オール巨人の漫才道場という企画で、
はい
応募して最初は巨人師匠の前で漫談をしたんですよ、
うん、
でその時に巨人師匠から、うん、君は黒く鈍く光ってるって言われたんですよ。
それ褒め言葉として
なんですかね。じゃない？
はい、
黒く鈍く。
鈍く。
鈍く。
磨く余地があるってことなのかな、
はい、いやね、なんですかね、
特養石みたいな
あれなんじゃないですか、うん、おそうやって電話がかかってきたんですよ、
はい
はい、まあまあそれはさておきそれをその音楽の先生も感じるわけですよ、
はい、
でそこでそのあのこのルビーは主人公は、うん、その家族との生活、通訳者としての生活以外の、うん、まあ生きる喜びみたいなのを、うん、見つけ出すんですよ、
はい、
でただこの才能がまたその家族とそのね、漁師としてのこの、うん、その漁業を営む家族が、ずっとその生活を維持していくっていうこととまあ矛盾していく部分が出てくるんですよね。というのもそのまあいろいろ搾取されるわけです。漁業組合でその仲買人とかがいろいろまあその漁師を搾取して、
うん
うん、あの安く買い叩いて、その上またなんかいろいろお金取られたりというようなことが続いていって、で漁師だけで組合を作ろうみたいな、自分らで直接売ろうというようなことで、その家族を中心に立ち上がる、立ち上がったら今度はいろいろやらなあかん仕事が増えるわけですよ、うん、はい、それはあのちゃんと、話も聞けて伝えてっていうことができる人が、うん、通訳が必要になってくるから、うん、必然的にこのルビーの負担が増えるみたいな状況になるんですけども、ちょうどそのタイミングとこのルビーの才能ですか、うん、が発見されるタイミングがバチンと合ってしまって、
うんうん、
で悩むわけですよ、うん、でこれね、あの設定の妙といいますか、
はい、
その才能、歌が、ね、まあ、素晴らしい歌声を持ってるんですけど、うんうんうん、家族はだから、うんうん、その才能を気づきようがないんですよ、
ね、聞けないですよね、
聞けないから分からない、
うん
うん、だから聞いたらまだあこの子は才能あるねって分かるけれど、うんうん、むしろそのお母さんとか私そのね娘があのそういう合唱始めたのって言ったら、
うん、
あなんか自分らに対する当てつけで始めたのかみたいな風に思うわけなんですよ、うん、自分ら聞こえないのに合唱をやるっていうことは、うん、自分が盲目やったらあなたは絵を描いたのみたいな言い方をするんですよ、
うんうん、
で その子にとっては辛いことなんですよ。そんなんじゃ何でもなく、
う
ん、
そうですね、
その生活とは別に、うん、今までのね生活とは別に新しい自分が輝ける場所を見つけたのにっていう状況で、
うんうんうん、
このでもそのあの すごい分かりやすく、まあ、歌という才能でそれを気づかない、
うん、
気づけない家族との、まあ、軋轢みたいな部分が出てくるっていうのは、うん、あのそこまで分かりやすくないけれども、例えば、まあ、僕らの仕事だって、うん、僕は司法試験ずっと落ち続けた時に、うん、まあ、親からしたら、例えば全然僕は法律と門外漢の家系ですから、うんうん、
はい、
受かるか受からへんか分からんかったわけじゃないですか。
そうですね、うん、
そうね、
ねえ、うん、だからそのね、だから田中さんだって山一証券が破綻してね、
はい、
何回目で申し訳ないですけども、はい、そこから司法試験始めるとか言って言い出して、ってなって、そうお母さんお父さんからしたら不安やった部分も
何言うとんねんって感じでしょうね、
あるやろうし、はい、だから長谷川君からしたらそれまで順調だったわけですよ、東大寺学園から東大に現役で行った
そうです
にもかかわらずずっと落ちとるわけだ
、はい、
なんかちょっとちゃいますけど
ねこの子やっぱ向いてへんのちゃやろうかと、
うん、
だから それってだから僕らも親の立場になって、
はい、
今後いろいろ不安になるでしょきっと、うん、なんか
そうですね、
うん、いや僕もだからそのね娘が5歳になってバレエをしたいと、
はい、
言い出して、
はい、
であのバレエ教室にね行ってるんですけど、
はいはいはいはい、
その あのスキップができてないんですよ、
うん、
その、はい、これはもう、うん、でもまあまあ やってるのがね可愛、うん、いから体動かすのはええことやなと思うんだけど、うん、だからそういうのって親としたら、
うんうん、
ね、いろいろだからそこでまあそれはほんまにやりたいって言って体動かすのええやな思ってやってるけど、うん、いい例えばそれでプロになる、うん、なんかそんなになるとかって僕ら全く門外観で
分
からないっていうようなことが出てくるわけでしょ、
はい、
だから結構だから普遍的なテーマを、
ね、
まあ分かりやすく、
うん、
してるんじゃないかなと。
な
だから僕のそのね言うたら司法試験の時もそうやったろうし、うちの親は不安やったろうし、その前にその漫才をやるとか言い出した時も、うん、それこそそんなうちの親父なんて漫才とかそう演芸番組なんか全く見ないタイプやから、こいつ何言うとんねやと全く理解不能やったと思うんですよ。だからそういう状況っていうのはよくあると思うんですよ、
うんうん、
でその中で、
うん、
ただそのまあ歌とかっていうのは、
う
人を自分が評価できなくても人が評価してるのを見て気づくという場面も出てくるわけじゃないですか、うんうん、
はい、
そこのまあ、あそこあんまりネタバレなのかやけども、うん、それが、うん、まあ、ある時気づく時が来るんですよ、うん、家族もね、うん、で家族はある決断をすると
なるほど、
うん、いうことになるんですけれども、
はい、
でこの映画でいいタイミングで、はい、この隅田龍平の曲が
隅田龍平のテーマが
テーマが
かかるわけですね。
そうなんですよ。それはまあ中盤なんですけれども、いろいろまあそういう漁業組合の中で圧力があって、仲買人に搾取され戦って、うん、でそのこの主人公の女の子女の子で学校で、で魚臭いとかバカにされ、でもけなげに戦ってとかいう場面でかかる曲になります。うん、はい、ザ・クラッシュ I Fought the Law。隅田龍平のハマグリ顧問の編、令和4年4月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。